内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日は、この方に来ていただきました、多田さんです。では早速自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、はじめまして、私は以前Jリーガーとして、日本で13年、タイで1年プレーしてきました。シリエスポーツクラブの多田と申します。現在は、タイを拠点に、サッカークラブ運営、サッカーアカデミーの運営をもとに、メインに、プロサッカー選手を目指す日本人選手のサポートだったりとか、総合的なスポーツビジネスを現地タイにて、行っております。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速ね、僕は現役時代はセレスのサポーターとして見たしてもらってたので、こうやって、ね、仕事のご縁をいただいてインタビューできるということをすごく光栄に思っているっていうところで始めたいと思います。はい。じゃあ今にまずはタイで、お仕事を始めたきっかけから教えてもらってもいいですか？
そうですね。2013年、当時 FC 岐阜、J2 のチームにいたんですが、その時の10月頃にタイのチームから、来年プレーしませんかという契約のオファーをいただいたんですが、その時はまだ J リーグも、終了してなくて、口頭で電話ベース、メールベースで、ぜひお受けします、12月には終了するので12月にタイに渡って契約する流れでいいですかって話をしたんですが、これはもう後で後々知ったことなんですが、まあ、東南アジアあるあるというか、現地に行ってみて、契約をする予定だったところ、現地に行ってみるともう他の外国人選手で決まってるからもう契約できませんよって言われたのが、一番最初タイを知ったきっかけで、でその後、まだ移籍のマーケットは空いてたので2ヶ月ぐらい空いてたんですが、その2ヶ月を使いながら他チームに練習参加をしたり、他チームでの契約先をの可能性を模索したんですが、なかなかうまくいかず、でその時に感じた、こんなにいい環境なのに、こんなに可能性があるのに、やっぱり、オーガナイズがしっかりしてないせいで、チャンスを取りきれない選手だったり、挑戦しづらい環境だったりっていうタイリーグということを見て感じたので、僕だったら僕が現地に入ることでそういう選手を少なくしていく、よりトライしやすい環境を提案していくってことが起業したきっかけです。
うん、そうですね。じゃあ今、もちろんね、日本の J リーグで選手としてやっていて、J リーグの組織と今、タイのこの組織っていうところを比べてみて、何が違いますか？
そうですね。やっぱり分かりやすく言うと、しっかりやれてるかどうかっていうところが一番、どうですか、簡潔に言うとそういうことじゃないかなと思うんですが、これはもう本当に組織ということももちろんそうなんですが、個人っていうところがやっぱり大きな原因かなと思うこともありまして、なかなか責任を持ってやろうとしない現地の方が多いんじゃないかなっていう印象ですね。
例えばこのね、J リーグとタイの組織力の違いで困ったことってどんなことですか？
はい、やはりですね、私も練習参加を何度もしたんですが、で、将来的には最終的には1年こっちでプレーもしたんですが、やっぱり練習時間が全然決まってないとか、4時から練習ですよっていうのを前日に言われて、僕たち日本人の感覚だと、今までの、経験だと大体1時間前ぐらいには練習場についてセルフでウォーミングアップをしたり練習に向けての準備をするんですが、タイのローカルの選手たちは4時に、とぼとぼサンダルのままソックスも履かず歩いてくる。で、4時から練習って聞いてたのに、大体スパイクを履き終わるのが4時10分頃で、なんとなく雰囲気でウォーミングアップを始めてっていうことをしてると、監督が4時半ぐらいに来るんですよね。なんでも
う
そもそもそれが、タイでいう普通なのかもしれないですし、っていうことがあるんであれば、じゃあ約束事って何のためにするの？明日4時からだよっていうことを言う必要がそもそもあるのかっていうところがやっぱり至るところにあって、でそういうふうになんとなく雰囲気でやってしまう、なんとなく れてしまうみたいなところがやっぱり圧倒的に多いので、まあ、それだと本当に、本気でやりたいなって思う選手が本気でやれる環境じゃないんじゃないか。やっぱり1時間前に準備して4時から100%全力で取り組むぞって思う選手からすると、大きな肩透かしなイメージで、じゃそれを本気でやりたいんだから1年間続けてくださいよって、周りの温度感見ながらやり続けられる選手がどれぐらいいるのか。ってなると、やっぱり本気でやるなら、こっち来いよ、タイにおいでよって、少なくとも僕は、僕の後輩たちには言えないなっていうのが、当時感じてたことですね。
そうですね、その当時感じてたことが、今の多田さんのお仕事にどんなふうに生かされてますか？
そうですね。やっぱり、僕たち日系チームとして、アカデミーの指導だったり、トップチームの、指導だったりしてるんですが、やっぱりこの日本人としての良さ、一生懸命やるんだよってことはもう当たり前だと僕たちは思っていることだと思うんですが、その当たり前のことを当たり前として伝えていく。何のためにサッカーやってるのか、誰にサッカーやらせてもらえてるのか、例えばご両親がお金を出して、サッカーのシューズを買ってくれる。じゃあ、ご両親に対して感謝の気持ちを持てない選手が、物を大事にできるわけがなくて、物を大事にできないのに、サッカーにこだわってやれるわけがなくて、っていう話を、今も、少しずつですが、選手たち、子供たちには伝えていってます。
ありがとうございます。で、今日今このお話の中でアカデミーのお話もしていただいたので、今の多田さんが行われているこのアカデミーの組織の話であったりとか、チームの話をしていただいてもいいですか？
はい。現在私たちはタイで起業して、アカデミーを立ち上げて、日本人部は10年、タイ人部が6年目になるんですが、日本人部の方は、まあ、コロナ禍の影響も受けて、なかなか辛い時期も過ごしたんですが、現在100名程度の、日本人選手。で、タイ人部の方は6年前に立ち上げて、当時30名ぐらいだった選手が今は85名ぐらい。タイ人部の方は、毎年、継続して、人が増えていきながら、で、6年前なので、当時12歳だった子供たちが今17歳とか、そろそろ、社会人として一本立ちしていかなきゃいけないなという時期に入っている、それもサッカー選手としても、人間としてもぐっと成長して、成長が見られる選手たちが集まっているので、今後、彼らがどういうふうに育っていくのか、成長していくのかっていうのが楽しみなタイ人部ですね。
ってなると、タイと日本で大所帯ですね、160か70ぐらい。
そうですね。巡回指導等々も合わせれば200人ぐらいかなとは思うんですが。
なかなか大きい規模ですよね。200人規模って
うん、
なってくる
そうで
と。
すね。まあでもまだまだやっぱり、認知をしていきたいな、周知していきたいなとは思ってるので、もっともっと増やしていきたいなとは思ってます。
わかりました。じゃあ、200人の、まあ、スクール生というか、生徒たちさん、なんていうのか、スクール生なのかな。で、合ってますか？で、に対して、コーチとか、スタッフ側はどんな感じですか？
コーチは日本人、私合わせて、私、シデスポーツクラブはバンコクにも、バンコク校というのがあるので、2つ、日本人部が2校とタイ人部が1校という構成ではあるんですが、日本人コーチが4名、タイ人のコーチも同じく4名、あとはドライバーさんだったりとか、私が拠点にしているシーラチャっていう場所には、私たちの専用のサッカーコート、アリーナもあるので、そこの掃除のスタッフの方とか、合わせると約15名ぐらいのスタッフの方で、編成されてます。
編成されてますね。今ね、ちょうど、10年経って、6年経ってっていうところで、18にかかるメンバーが増えては来ると思うんですけど、今後の18歳以上のチームの展開としては、どんな展開を考えてありますか？
そうですね。やっぱり私のクラブ、子供たちによく話するのは、何のために努力をしてるんですかっていう話をするんですが、やっぱり彼ら、選手たちがよく言うのは、プロサッカー選手になりたいって言うんですね。じゃあ、一つ一つの練習に、本気になりなさいよ。で、そうじゃなければ、ただ運動がしたくて来るんだったら、別にそういうふうに目標設定ということは言わないんですけど、やっぱり目標がある。 上目指したいんだって言うからには、一日を大事にしてくださいねってことは言い続けてるんですね。で、そういう選手たちが17歳になって、やっぱり今後の夢、目標っていうことを考えたときに、なかなか目標設定がしづらい。とは言っても、うちは18歳で終わってしまうじゃないかって今までは思われてしまってたんですが、やっぱりこの機会に、トップチームであるプロサッカーチームへの参入、プロリーグへの参入っていうことを、目標に、チーム運営をしていきたいなと考えてます。
ありがとうございます。で、ここではですね、チームの、といった18歳以上のチームのお話を聞かせてもらえたらと思うんで、ぜ
はい。
ひ、お願いします。
そうです。最初の話になるんですが、約10年前、タイで、現地法人を立ち上げた時に、挙げてた、掲げてた目標なんですが、これ、プロチームの運営ということは、やりたいと思ってました。というのも、タイの子供たちっていうのはもちろんなんですが、私自身が感じた、タイのポテンシャル、タイ国内のポテンシャルと、こんなに素晴らしい環境なのに、日本人選手が、本物の選手がなかなか入ってこれない、境遇の面で、さっきお話しさせてもらったかと思うんですが、そこを払拭するようなクラブ運営、チーム運営が、私たち日系チーム、日系企業であればできるんじゃないかなっていうのが、当時から考えてた構想ではあります。で、ただ、タイ国内で外国人である私たち日本人だけが、いくら頑張っても、なかなかタイの方の心をつかめなければ難しいなっていうところが、背景にもあったので、タイ人部の、発足と強化、育成っていうことも、同じく必要なことだなと思って運営をしてきました。で、5年、6年経って、ある程度成熟してきた、この機会に、トップチームの参入、トップチームを作っていくことを目標にしたいなとは思ってるんですが、タイリーグは、1部、2部、3部のプロリーグで、4部に当たる日本でいう JFL みたいな立ち位置ですかね、の4部リーグがあります。それ以降も5部リーグ、6部リーグもあるとは聞くんですが、なかなかレギュレーションも、はっきりしないので、ここはちょっと割愛させながら、私たちが来年参加する、参入していくのは4部リーグになります。で、その4部リーグを優勝すると3部に自動昇格。で、3部でまた、優勝、準優勝かな、2位までが、2部に昇格っていうふうな、J リーグと似たレギュレーションではあるんですが、そういったところの4部リーグに参入することを、今年来年の目標で掲げてます。
ありがとうございます。このね、4部リーグ参入について、今後ね、この番組で毎月一度こういうふうな形で収録させていただいて、配信の方をさせていただけたらなと思って、多田さんにお願いをさせてもらってます。
ありがとうございます。
ですね。はい。じゃあ、多田さん、そのプロ、クラブの運営ってなってきた時の役職はどうなんですか？
そうですね、私が、もともと特別現場にこだわる方ではなく、子どもたちの指導も、子どもたちももちろん好きなので、指導に携わることは嬉しいんですが、とはいえ、やっぱり全体のバランスを見るポジションには入っていきたいなとも思ってますので、J リーグの分かりやすいイメージと GM みたいな立ち位置かなとは思ってるんですが、現場のところも、判断しながら、あとは、経営の方も携わっていくような立ち位置で動ければなと思ってます。
もう、あれですね、GM として、企業としてのクラブチームの運営と、監督に近いポジションでの、本当のクラ、サッカーチームの方の運営を両方とも見ていくようなイメージでありますか？
そうですね。私の Facebook のプロフィールにも載っけてるんですが、リアルサカツクっていうワードがあるんですけど、やっぱりそれに近いような、イメージでいきたいなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。多田さんの、Facebook も、URL も今回配信の際に、添付させてもらいますので、現地での活動、多田さんの発信の方はそちらの方を確認していただきながら、皆さん興味持っていただけたらなと思いますし、こういったポッドキャストの配信では耳からしっかり情報も入れていただけたらなと思って、今回このように発信させていただいてます。ではでは、多田さん、まずは、チームの発足に向けて今の課題とかテーマっていうのはどうですか？
そうですね。やっぱり課題で言うと、本当にたくさんあると感じてますし、今想定している以外の、課題にも打ち当たるんじゃないかなと感じてます。ただ、それを一つずつクリアしてきたこの10年間なので、それに対しては、臆することなく挑戦していけたらなと思っているところで、今回、たけしさんと、お会いさせていただいて、実際2年前ぐらいですかね、
そうで
初
す
め
ね。
て
2
お会い。
年前ぐらいですね。初めてお会いさせてもらったのは。
で、こういうふうにお話をいただきながら、いろんな方に認知していただくことが、私たちクラブにとっても励みになりますし、異国のタイでこんなことやってるやつがいるんだな、すごいなって、ちょっとでも思ってくれる方が、いてくれることが、私たちの力にもなりますので、こういうふうに、お話しさせていただく機会があるってことは、実はすごい嬉しいなと思いながら、で、ましてや、2回目以降、継続してやっていきたいなってこともおっしゃっていただいたので、すごい貴重な機会をいただいたな、ありがたいなと思ってます。
ね、僕はやっぱりね、こういったプロの選手っていうのは、やっぱりすごく尊敬してます。僕自身も、インターハイを目指して、クラブ活動やってて、怪我して、出れなくなってっていうのも経験しているので、やはりこのプロに達して、さらにその上で、ね、GM であったり、新しいことをやっていこうっていう、ね、皆さんに、僕が何が貢献できるのかっていうところは常に思っていて、ご縁があって、こうやってお話もさせていただける。僕らも機会をいただいて。で、このね、ポッドキャストを今まで聞いてはる方にももちろん情報も流させてもらって、もっといろんな人に知ってほしいと思って、今日、収録の方を挑まさせてもらってます。
ありがとうございます。
若干緊張してますけどね、普段よりはちょっと緊張してますね、やっぱり。
誰が、たけしさんですか？
僕が緊張します、やっぱり。
そうなんですか？
そうですね。やっぱり、ちょっと緊張するなっていうのは、やっぱり感じながら今喋っている感じですね。
なるほど。ありがとうございます。
はい。いえ。で、今、ちょうどチームのお話もさせてもらいました。もちろんチームとしての今後の目標っていうのがあると思うんですけども、今の、多田さんが GM のポジションとして考えておられる、このプロチームかな。プロチームの、行動計画であったりとか、目標っていうのをお伺いできたらなと思います。
そうですね。以前7月に、日本でもう講演の機会をいただいて、このプロ化に向けてのお話をさせていただいたんですが、その時もお話しさせていただいた、10年後にタイリーグ、先ほど、3部、2部、1部があるんですよってお話もさせてもらったんですが、タイリーグ、タイの1部リーグを制覇できるような、それこそ、タイからタイ代表として、ACL に出ていくようなクラブを作っていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。なので、ね、やっぱサッカー、今回はね、サッカーの興味ある方いない方もありますけど、こういったチャレンジを、日本の選手として活躍された方がタイの現地でやっていくんだっていうことに、共感していただけたらなと思って今日配信させてもらってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、じゃあ、またね、次回お話も聞かさせてもらうんですけど、その時には、その時のチームの状況であったりだとか、前回喋った時から、こんな事件あったよりも全然構いませんし、少しタイでのね、活動を気に留めておいてもらったら、こんなネタあるで、みたいな形で喋ってもらえると、あ、ほんまに実際こうなっているんだっていう、ストーリーをね、皆さんと共有できたらなと思っていますので、そこは多田さんにも協力していただけたらなと思っています。
ありがとうございます。たけしさん、これ、例えば、リスナーの方が、タイってどんなのとか、タイってこういうことはどうなってんのとか、純粋にこういうことを聞きたいんだけど、とか、旅行行ってみたいんだけど、おすすめはみたいな、何かこう、僕もリスナーの方がどういうことを思われてるのか、何を聞きたいのか、を知る機会になればなとは思うんですけど、そういう、コメントみたいなのを募集できるよう
で
な
きま
システム。
す。システムは多分ね、多田さんの Facebook のページを直接載せちゃいます。なので、そこに直接ダイレクトメッセージ入れてくださいっていう風な形になってきます。もし多田さんもインスタグラムとかあれば、すべての SNS も一緒に貼り付けちゃうんで、そこに直接連絡できるような体制をとってますんで、大丈夫です。もちろん僕の公式の LINE アカウントもあるんで、そこで質問を受けたら、もちろん多田さんと共有してやっていくっていう風な形になってきますね。
じゃあ、お預かりしたコメント、質問みたいなことを次回、
次回お
それ
話
に
していただ
こ
く
と
こと
に、
で、はい。
することもできるってことですね。
大丈夫ですね。はい。
ぜひ、皆さんが興味あることが、お話できたらなと思っているので、そういうふうにしても
そう
ら
で
える
す
と
ね。
嬉しいです。
はい、ありがとうございます。もちろんサッカーのチームのこともそうだし、タイの現状っていうことに関しても、いろんなジャンルのことも質問していただけたらなと思いますんで。はい。というような感じで、今日はね、初回、今のチームの状況、今後やっていく目標というところについて、多田さんの方にお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
で、はい。じゃあ次回はね、また1ヶ月後ぐらいに、この間にあったイベントであったりだとか、チームの進行状況で、タイに関する質問について、また2人で話していけたらなと思いますので、今後も、多田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。この、未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへは、多田さんのように一緒に番組を作っていただく方と、3年間、1週間2回配信を目指してやっていってます。とりあえず今、4、5、6はクリアできてます。なので、こういった配信を聞いて、逆に海外でチャレンジしてるよっていうことをみんなに伝えたいんだっていう方も、ぜひお声掛けいただけたら収録させていただきますので、今後もよろしくお願いいたします。では本日、多田さん、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ではまたこれからもよろしくお願いします。
お疲れ様でした。ありがとうございます。